トークディクショナリーの時間です。
江戸つわきです。
ブルーマークの菊池です。
自分のデザインを寄付した経験っていうのは過去にありますか？
今回みたいにこう目的がすごく明確化したものに提供するっていうのは珍しいかもしれないですね。
何か躊躇する点はありませんでしたか？
全体的なこと、デザインを提供する云々ではなくて、原子力に関する問題だったり環境に対する問題っていうのが必ずしもこう対立構造ではないなと僕は思ってるので、誰が悪くて誰が悪くてそれ反対したらそれで終わるっていう問題ではないなと思ってるので、だそこがすごい難しいなと思って考えさせられたところではあるんですね。で、自分は6箇所の問題についても全然詳しくなかったので、それがこう悪いもんだっていう人聞きに聞いたものをそのままそうだそうだ悪い悪いって言っていいんだろうかみたいなところもあったんですね。そういう迷いが一番強かったですね。
やっぱり自分の生活にあまり関係がないことだったんですよね、多分ほんの5、6年前ぐらい。窮地っていうのがでかいと思うんだけど、だんだんその自分の生活に全く関係なかったことがなんか忍び足で近づいてきた感じっていうのが肌で感じられるようになってきた。なんかそれは空気感なのか気配なのか分かんないけど、その流れでその今回の6箇所っていう伺って、きっかけはね、その大好きなミュージシャンの人がそういうことが起こってるっていうことを、僕らに知らせてくれて、ちょっとミーハー的な部分あるんですけど、その方が言ってるんだったらこれは大変なことじゃないかって。で、やっぱり自分の生活の中に戦争とか核による汚染っていうのがなんかちょっとリアルになってきてるのですごく嫌なんだけど、それに対してはやっぱりなんかこう反応していかざるを得ないっていう感じですかね。
そういうことがうまく言えないですけど、あんまりかっこいいことじゃないっていう感じが長くなかったですか？
分かる気がします、僕多分そういう世代、そういうのがかっこ悪い世代の真っ只中だと思うんですけど、なんか風潮としてありましたよね。一生懸命何かするのがかっこ悪いとか、大きな声を上げるのがかっこ悪いみたいなところなんで、そうですね、そんな気はしますね。確かにここ数年でこう危機感というか、そういう現実感出てきたなという気がしますけどね。僕実は僕テレビを持ってなくて、家にラジオもなくて、新聞も見なければ雑誌も読まないし、インターネットは仕事で使いますけど、インターネットのニュースページを見ることもほとんどないんですよ。ものすごいそれに対してこうだからそうしてるってわけじゃないですけど、どんどんなんかこう情報に対する感覚が鈍っていく感じがすごく気持ち悪くて、情報に慣れてるとだんだんそれに馴染んでいっちゃうんですね。情報の供給量に対して馴染んでいくというか、でリアルな情報とこうメディアを介した情報の差異が分からなくなってきて、どこが主観か客体なのかとかもこう見えづらくなってくるのが気持ちが悪くて、で外側の情報をできるだけ、入れないようにしてて、で僕会社に徒歩通勤なんですね。そうすると電車も乗らないし、広告の看板も見ないし、中吊りも見ないしっていう風になってくると、なんかね、ものすごい小さな情報がすごい気になるんですね。それこそ地域 の掲示板みたいなところの情報であったりとか、ゴミの捨ててある環境だったりとか、なんかこう自分がこうグローバルスタンダードとかっていう視点を考えた時に、まず自分にないのは何かなと思った時に、やっぱりね、ロカリティがないなと思ったんですね。やっぱりね、自分の身の回りで何が起こってるのか分からなくて、 それをねこういろんなこうどこが自分がいる場所なのかすごく分かりづらくなってもらって、まあ、僕東京で東京、まあ、ギリギリ東京の東京の端っこの方ですけど東京で生まれて東京で育って東京で仕事しててどこにこう自分のルーツというかねアイデンティティを持ったらいいのかっていうのがすごく曖昧だったんですね。でそうデザインとか美術の仕事をしたりする中でやっぱり自分のアイデンティティを求められることがすごく多くてこれはどうしたもんかなってすごく悩んだ時期もあったんですけどね、まあ、もう最近はだいぶこう軽くなってきた部分もあるんですけどそうだな、うん、こうやっぱりグローバルな視点っていった時のこうそのグローバルさをどこに持つかとかどこを基軸にするかっていうのをやっぱその価値判断の基軸っていうのはやっぱ自分の中で作っていかないといけないものだなと思ってやっぱ、ね、今自分はこう外の情報をすごく見てそれに対してこうどう意見を言うかというのを自分の核になる部分をどうやって作るかなっていうのを作ってる段階だなと思ってるんですね自分の中で。でまあいろいろまあ、ようやく少し外に出せる部分も出てきて外と関わりながらこうその相対的な関係で自分が考えていることは一体何なんだろうっていうのをこう理解しながら生きてるみたいなところがあって、うん、だそうだ坂本さんがやられるような活動っていうのは、うん、あなるほどなと思うこともあるし、あ、うん、自分はよくあんまりリアルに分かり、うん、理解できないなと思うこともあるけど、まあ、ただ問題定義をする重要性っていうのはすごくあるなと思う。クラブキングの活動とかを3つも見ててもそうなんですけど問題定義をする人がいなくて批判するにも批判対象がないっていうような状況がすごく強いなと思ってるんで、うん、そういう意味でね今回は参加してみたいなと思ったらその辺なんですよね、うん、まずは問題を定義をしていくっていうことが大事だなと思ったんです。難しいね。なんかいや自分もこうエネルギーめちゃくちゃ使ってるんで死ぬほどコンピューター並べて、うんね、
でも
冷房効かせて仕事して
そこはどういうことかっていうとまあ経済優先でやってきた人たちが一番儲かる方法がこの方法だったっていうだけであって本当にあの使い手の立場で選択肢があるんであれば原子力発電所じゃない方法っていうのは、うん全然ありますよっていう、まあ、そこの認識すらも普通の人はみんな持ってないからなんかすごいギルティーな感じになっちゃってんだよね最初からね。
まあ、一番あの単純に疑問に思ったのはそのバンバン最新の設備で発電所を作っていくくせにその要するにそれの廃棄物の処理のことをちゃんと考えてないっていうのが本当だとしたらまずそれは僕の中にもちょっとグレーなところなんだけどだとすれば本当にお粗末な話で、でそれを隠し通すことができるって思ってんだとしたらそれもすごく大人げないしそのだからこういうその状況がいつまで持つのかなっていう、
うん、
あのチェルノブイリがやっぱり今年何周年かで映像をやってたんだけどで現在のチェルノブイリっていうのもなんかあの映像もやってたけどあの発電所の建物をコンクリートですっかりコーティングしちゃってるんで、
うん、
でそのまま建物は残ってて、うん、であのメルトダウンしたところは封鎖してあるんだけど中を映してるカメラがあって廃墟みたいになってて、
うん、
でそのまま誰も触れないから今後も何百年もずっとでもそれの経過を見守るために3000人ぐらいの職員が今そこで働いていてであのあそこが要するにメルトダウンした時には丸腰の兵士がたくさん入ってって作業してでもう丸腰だからこんなガスマスクで入ってて、うんそれはロシアの政府っていうか軍隊が大丈夫っつって生かしてで作業をこうやってやらしてるんだけどそれ撮ってる多分カメラマンも被爆してるはずだしでみんなすぐに帰ってきたらもうこんなになってるわけですよね。そんなことを本当にやらせてる国があったんだからそうすると日本が例外であるとは言い切れないなっていうのが一つ 強く思ったんで、うん、そこのところちゃんと納得いく説明してほしいなっていう。で、絵描くって作業はもうすごくパーソナルな作業なんですね、うん、自己完結でしょ、うん、だからさっき菊池君が言ってた気分っていうのは僕もすごくシンパシーを持つんだけど、その個人的なこと、だからものすごくちっちゃいことっていうのが自分の中でものすごく大事で、どっちかというとその中にこうこもってたいっていうか、自分のその聖域みたいな、うん、ちっちゃいこんな土地に入れて、うん、自分の本当にこう大事なものだけに囲まれて、自分の好きな絵を描いていたい、自分の気持ちいいデザインをしていたい、それにをでも自分の世界だけで完結させてしまうんじゃなくて、まあせっかく作ったんですから人に見ていただいて、でそれが共感をもらえれば本当にハッピーだなって思う。なんか割とそんな感じでずっと来てるから、イラストレーターの仕事やってても、なんかジャケットのデザインとかやっても、それが印刷物としてブワーっていう数が世の中に出ていくくせに、それに対してのこうリアクションとかフィードバックってびっくりするぐらい本人には返ってこないんですよ。ほんの数人の間で打ち合わせとかされて、うん、そのやり取りでその作品は世に出ていくんだけど、本当にね一方通行で、それが果たして人の心にどう残っていってるんだろうかとか、どう無視されてるんだろうかとか分かんないんですよね。だから20年ぐらいやっててもそれはあまりこうリアルに返ってこないから、いいのか悪いのか、
分かる気がします。僕も美術のプロデュースの仕事をしたりとか、まあ、あとデザインの仕事をしててもそうですけど、こう、まあ、まず一つはね、観客というか受け手とのコミュニケーションってこう経済的な交換関係があると思うんですよ。なんか商品をデザインしたらそれを買う、それの対価にお金をもらうってあるんですけど、まあまあ、デザインに芸術性があるとするならばね、芸術的な交換関係ってどこにあるんだろうってやっぱり思うわけですね。自分は何かこう、うん、思って作ることもあるんですね。でそれを出してもそれに対する答えはほぼないんですね。だからこう芸術的価値だったりとか、まあ、社会的価値だったりとか、こう政治的価値っていうものの交換っていうのがこう意識されてないことがすごく多い気がするんですよね。だから美術館で、まあ、僕よく人のこと、お客さんの観察とかをよくしてるんですけど、まあ、みんな何しに来てるかなと思うと、お金払ってさあ楽しませてっていう、すごく受け身な姿勢が大きいなと思ってて、やっぱりね、本当に新しい芸術とかデザインとかっていうのは多分そもそも価値がないんですよ今。リアルな世界ではね、なんていうのかな、少なくともお金になるようなね、経済的価値がないものだと思うんですね。新しい価値体系がないところにこう新しい価値体系を作ってるとするならば、現状こうマーケットにそれは必要とされてないというか、ね、まだ有用とされていない部分なんじゃないかなと思うところがあって、そうするとやっぱり何を交換するかというとね、何か一つ芸術的な定義をしたならば、それに対する議論があってしかるべきだと思うんですよね、うん、そういうものがないんだなと思って、うん、こうどっちかというとサービスが悪いって話になるんですよね。まあ、美術館に行ってとかギャラリーに行って何々どうだったっていうものに対して、あ面白かったですっていう人もいれば、何かこうそこのサービスが悪いっていう、
施設の
サービスだとか見せ方が悪いとか、これ全然説明されてなくて何を楽しんでいいのか分からないとか、これ右に行ったらいいの、左に行ったらいいのとか、そういう問題ではないはずなんだけど、やっぱりね、そう、やっぱ考えるっていうことが楽しいことじゃないっていうのがすごく寂しいなと僕は思う。
考えることが楽しいことじゃない、いいフレーズ出ましたね。それはどうですか、そんな人たちに T シャツで表現したって何になるのっていうところに、なんかすげえネガティブな方向に行っちゃいそうな感じが今一瞬したけど、
いや積み重ねだなと僕は思う、うん、 まあ、一個のことでできることなんて大したことじゃないと思ってるので、うん、T シャツ一枚でそんなに社会が変わるかっていうとそういうわけでもないし、うん、それをねやっぱり蓄積していくのが必要だし継続していくのが必要だし一個やって何って問題では僕の活動の中ではないなと思って、
うん、いやいいこと言いますねいやいやでもそう思いますよ。だって僕らそう思うから20年もやってるんですからね。
いや本当頭が下がる。
いやいやいやそんな頭下げてもらいたいって言ってんじゃなくて、いやそれからまあやめられないからやってるだけなんですけど。
やめちゃうな俺は。
あでもね分かる。あの僕もそういう思考の時もあるんですよ。会社めんどくさいなとか、いろんな人とこう関わりながらやってることがものすごくめんどくさい時があるんですよ。もう今本当家で自分で絵描いてるだけでいいんだけどなって思う。うん部分もあるし、こうやっぱりね、僕もあんまりそもそもコミュニケーションは人とのコミュニケーションはそんなにうまくないですね。
Me too。
あでもそう、あでも分かる気がします。
意外とそうなんだよね。
俺ね、本当言ったらエドと一緒だよ。小さな箱の中にいて自分の好きなものだけに囲まれて生きていたい。うん、一人で生きていくならいいじゃないですか、うん。だけどそうはいかないじゃないですか社会って。でしかも。ね、色気出したりして結婚したりね、頑張って子供なんかできちゃったりなんかしたらもう社会性だらけですからね。そんな小さな箱の個人の自分のところで生きてるなんて言えないですよ。だってまあ坂本さんのページでもそう言ってるからまあここで重複してもしょうがないんですけど、彼だって俺が気持ちのいい社会であってほしい、俺が心配しないで暮らしたいとか、俺の家族にね、変なもの食わせたくないとか、もうそういうところから始まった、うん、完全に自分のことしか考えてない延長線上の環境保護だったりするわけだから、うん、その延長線上ですよこのストップローカーって全部ね。だから決してそんないいことしようとか、うん、そんなんじゃない、うん、ないよそれは、
う
ん、
その考え方は即興感の人なん
です、うんうん、子供お持ちですか？
僕は一人、
はい、
まだありません
。あ、お子さんお持ちだとやっぱり上車をしてて隣でピカピカの BMW かなんかブワーとか通るだけでああとか叫びながら、俺そんな性格の人間じゃなくてもそう思うじゃないですか。そういうとこって俺ね環境保護だと思うんですよ基本は。ストップロコスだと思うんですよね。
そうですね。
だからそれをどうかっこよくって言うんだけど、まあ自分がかっこいいか悪いかしか言い方がないんだけど、あのやれるんだろうと思う。だから僕たちの周りをよくしてよっていうね、税金払ってんだからさみたいな、すごい その程度なんですけどね。
でもあの見た目ってやっぱり人がうってこう、うん、一番最初に引っかかる一つのこう大きなポイントだから、うん、そこをすごく入りやすくとかポップなものにしていくっていうのはすごく大事だと思う、うん。分かりづらくしちゃってるつもりないけど分かりづらいものってものすごく多いじゃないですか、うん、特にパブリックな施設とか、うん、そういうものってなんか空港とかに旅行とか行くと降り立つよね。それであのヨーロッパの空港とか普通にそのサインとか置いてある椅子とかそういうものがものすごくあの素敵に見えて成田に帰ってくるとがっかりすることってすごくあるんだけど、うん、まあ、そういうことも一つあるし、あの何かをこう人をこう賛同させたりとかあの共感させたかったらやっぱり最初にその顔をすごくあの人を引き込みやすい魅力的なものにするっていう工夫ぐらいしてもいいかなと思ったんですよね。それで騙しちゃうんだけど、
うん
うん、
いやデザインが難しいのは結構デザインはこうコミュニケーションの方法だったりするので、うん、どんな目的にも使える、うん、それが難しいところですよね。だからデザインのクリエイティビティって言った時にこうその目的性っていうのが少なくとも仕事上だと求められないことが多いので、こんな商品売ってもしょうがねえなと思うものも広告がつくし、うん、それかっこいいものもやっぱりあるんですよね、うん、あこれすごくかっこいいな、でもこれの商品はひどいなと思うのとかやっぱりすごくあるし、うん、 極力自分はつまんないものを広告するのはやめようと思って仕事は選んでいる部分もあるんですけど、ただそれもあれなんですよね、レベルの問題ではあるので、うん、難しいなって最近やっぱり少しデザインバブルが起き始めてるなってやっぱり思うんですけど、
特に広告の表現の中で人を動かしてしまう、しかもそれは結果として危険なところへみんな導いてしまったとかって、具体例出した方がもしかすると伝わるかもしれない。
いやでもまさに頭に浮かぶのはナチスだね。
あれ広告の方法論としては非常に有効な方法論だなと思うし、
なるほど、
結果的にね、生まれてるもので悪くないものもあったと思うんですよ、ね、うん、
アウトバーン走る車とかね、うん、
いや移動の20世紀の移動の仕組みっていうのにはね、それ貢献したところはすごく大きいけど、やっぱりね、広告が方法として分化していっちゃうとね、やっぱり問題を感じますよね。広告代理店と僕はあまり仕事をしないのでいろいろ言えるんですけどやっぱりね、広告が目的なんですよね、うん、いっぱい物を売るっていう目的のために動いてるので、その内容が云々ではないわけですよね、まあただね、まあ、企業もだいぶ変わりつつある部分もあるので、やっぱり悪いものを騙して売ってると企業ブランドが悪くなるってことに気づき始めて、品質は少なからず向上し始めてるなとは思うんですけど、やっぱりね、中身が大事だなってやっぱり思いますよね。
広告しなくてもいいものを見つけることはできるから、でも逆にそういう自分で見つけたものの方がすごく喜び大きいよね、
と思いますね。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。